はい、7月31日の金曜日23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウドボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。今の心配事一つ。ちょっと間が悪い、間が悪いタイミングっていう日本語が適切かどうかは、まあ、ひとまず置いといて、非常にタイミングの悪い時に洗濯機を回してしまってですね、多分、もうすぐピーって、完了の合図になると思うんですよ。で、まあ、普段だったらね、ラジオが終わってからでも洗濯物干そうかと思うんですけれども、この夏場ですね、洗濯機の中で、長時間放置すると、もう、なんか、すごいことになっちゃうっていうね、感じで、果たして、僕はこの、あ、今鳴りましたね。今鳴ってますね。今、完了の合図、洗濯機、終わったよっていう合図、鳴りましたね。1時間後にね、果たして洗濯機の中身は、ムレムレなんじゃないかと、いう懸念がですね、非常に今、しております。ね。まあ、こんなタイミングで洗濯をするつもりじゃなかったんですけれども、たまたまですね、いつも通りカレーを食べてたらですね、カレーにペトってちょっと、カバンのね、裾というか、がね、ちょっとパタッと倒れてきてね、僕がこう、脇に置いてたカレーに、机の上に置いてねえのかよっていうのを置いといてね、僕は机の上で食事をする習慣が今ないもんですから、本当に小脇に置いてたカレーにこうペトッとカバンが触れてしまったものですから、慌ててシミにならないようにね、ちょっとそれだけを洗えばっていうのも良かったんですけれども、もうついてたから洗濯機突っ込んじゃおうと思って、突っ込んだらこんなんだよっていうね感じです。はい、洗濯機、どういう状況かわかりませんが、1時間後、まあまあね、もしダメそうだったらファブリーズとか振って対応していきたいなと思います。はい、本来懸念しなければならない事柄は夏のコミックマーケットなんですけれども、僕はカタロームをですね、実はすでに購入者にもかかわらず、開封もしていないっていう状況でですね、夏コミね、一般として参加する楽しみも持ちつつ、今はまだまだカタログを見ることすらかなわないという状況で、曲まだまだ作ってます。本当に収録曲の歌詞ができてない状況で、そんなんで大丈夫かよっていう感じなんですけれども、よくよく考えたら実際去年にしても一昨年にしても夏コミ前この時点でやっぱり完成してないし、ボーカルすら撮ってないし、多分ね、歌詞も去年の時点ではできてますけど、去年はできてましたけど、一昨年はね、今頃やっぱ歌詞が完成してるぐらいだと思うんですよね。結構夏は、まあ冬もですけど、ギリギリの作業でやってるんで、CDR ならではのね、はい。本を書かれてる方なんかは、来週が本当に特急でギリギリでしょうね。おそらくはもう通常料金の締め切りっていうのはおそらく過ぎてるんじゃないかなと思うので、大変ですけれども、でやっぱり僕もね、ミクシーなんかをやってると周りの情報というかが入ってきて、ちゃんと CD プレスで出される方たちなんかはもうほとんど作業が終わってしまってるので、やっと入稿が終わっただとか、マスターアップしましただとかね、そういう話がチラチラと入るたびに気ばかりは焦るんですけれども、まあまあ気ばかり焦って、中途半端なものを作ってもしょうがないので、なんとか一生懸命ね、いいものが作れたらいいなと思います。はい、今回は僕がもう完全に曲を作って、アレンジもほとんど僕が手掛けてやるつもりなので、その点ではクオリティはね、若干低いのかなという、豊島さんの方がそういうの上手いんでね、クオリティどうなるか分かりませんが、まあ、完成をね楽しみにしておいていただけたらいいなと思います。先週かな、 ジャケットのラフが届いて、いかがですか、こんなのでいかがですかと。あの、いつもイラストを描いてくれてるフェンリル君ではなくて、今回はちょっと別の方にね、あの、僕はどうしても、あの、まあ、同じ同人作家さんなんですけれども、最近は商業の方もやられてるような話をちらほらと聞きますが、どうしても描いてほしい方が いてね、その方に以前からお願いしてて、今回ようやく実現したので、そのね、せっかくのジャケットイラスト、もう無駄にしないためにもね、一生懸命やろうかなと思います。まあ、イラストとか見てたらテンションがね、上がりますね。はい。頑張りたいなと思います。本日は、何のお話かと言いますと、ニュータイプのお話を、なんだよニュータイプっていうね、ニュータイプと聞いて、まあ、皆さんが何をですね、連想されるかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、とりあえずですね、ニュータイプのお話をしていきたいなと思います。お手紙読みます。2番マフィアスさん、拝聴マンレポ読むために冊子派な場所はいつも重くて死にそうになるんです。そうなんですよね、本当に冊子、僕もいつからかな、あ、去年の冬込みからロムにしたんですよ。去年の夏はね、まだ冊子だったんですけど、やっぱり重いし、持っていきたくないです。はい。あの、冊子自体をね、東京まで持って行ったのは、後にも先にも、あの、初回のコミケだけですね。一度きりです。おととしの夏コミだけですね。もうあれ以来は、一度たりとも持って行ってないですね。カタログは。はい。あの、プロ、コミックマーケットのプロになると、ちゃんとね、あの、曜日ごとにバラしたりするらしいんですけれども、そんなこともせずに、丸々持って行ってたので、非常に、あ、違う、持って行ってたんじゃなくて、現地で買ったんだな、多分あれ。そうですね、多分現地で買いましたね。だから持ち歩いてたんだな。だから持って行ったことはないですね。買って、もうチェックをして、で、冊子の、ね、あの、最初のページとかについてる、なんていうの？配置図だけに、こう、チェックをして、でそれで、まあ、ちまちまと、チェックをするみたいなね、感じで、まあ、あんまり、こう、会場に慣れないもんですから、いつも、迷ったりしてね、あーとかさーとか、そういうところをね、迷ったりして、なんですけれども。はい。まあまあ、ロムで。ロムもね、でも、いつから、ああいう型ロムっていうのが出だしたのかわかんないですけど、まあ、いろいろ改良の余地とかがあってね、もうちょっと使いやすくなってもいいのかな、とか、思うんですけれども、そういうのまたこれから良くなっていくんじゃないかなと思います。非常に検索は便利ですが、なんて言うんだろう、その目的のもの以外が発見できない、これをちょっとあの矛盾するようですけれども、要するにね、冊子だとパラパラっとめくって、あ、すごい好みのサークルカットがあるとかっていうのがないですよね。とにかくロムだと、もう検索ワードを入れちゃって、でその自分の気に入ったジャンル以外はほとんどチェックをしないですから、冊子だとね、暇な時とかちょっと手が空いた時にパラパラっと見て、あ、すごいいいのがあるだとか、あの、思いもよらぬジャンルの人が、あの、サークルカットの隅にね、自分の好きなジャンルを書いてたりとかして、でそういうのはなかなかね、こう検索ワードに引っかかってこなかったりだとかもうしてね、そういう部分では冊子はいいかなと思います。はい。3番リキリキさん、仕事場で周りの同僚や後輩からはいつも浮いてる自分をニュータイプと思ってます。こんばんはです、よろしくお願いします。10年15年20年前に流行った新人類的な話ですよね。ニュータイプっていう言い方は、あれはなんだろう、まあ、機動戦士ガンダムが走りなのか、 もしれないですけれども、機動戦士ガンダムの初代の時ってニュータイプっていう言葉は出てないんですかね、もしかして。次のゼータガンダムからニュータイプっていう言葉が出だしたのかもしれないですね。とにかくこう宇宙で育った、スペースノイドをね、あの特殊能力を、すんごい能力を備えてるみたいな、そんな話でね、あの先週軌道エレベーターの話をしてたところでね、ちょっと宇宙の話まだ続いてんのかよって感じなんですけど、いやー、先週の軌道エレベーターね、あれ僕ラジオ終わってからもうずっとウィキとかいろいろ見てて、軌道エレベーターすげーなー。今ね、宇宙に、飛んでらっしゃった若田さんなんかが今日で終わりかな、宇宙のその作業だとかが終わって、帰ってこられるだか来られただとかっていう話ですけれどもね、まあ、パッパッとこうテレビの情報だけを見るとね、面白い実験をやったりだとか、こうなんとなく楽しそうな宇宙空間ですけれども、もう大変らしいですね。運動とかもそうですけど、もう宇宙で宇宙飛行士の人っての慣れの果てって言うと嫌な言い方ですけど、もう骨粗鬆症、これどれが正しい、骨粗鬆症かな、とかの率がパないっていう話で、もう宇宙空間でとにかく無重力の状態でね、重力を受けずに生活をするっていうことで、もう骨がスッカスカになるっていう話でね、うん、だからちょっと重力が違うと人間の形だとか生物の形っていうのは実はものすごく違うのかななんて想像しちゃいますよね。ね、だって漫画の話ですけど、サイヤ人のいた惑星ベジータなんてあれでしょ、10倍の重力でしょ、10倍の重力だったらこんな生物になるのかなっていう、骨密度とか全然違うんじゃないのっていう気がしますけどね、どうなんでしょうね、その辺ね。海洋星だってそうですもんね、重力10倍ですからね。重くなった、重力重くなったところで生活したっていう話は今のところ聞かないんで、どうなるんでしょうね。その悟空なんかね、その漫画を基準にどこまでこれ真面目に話をしていいのかわかんないですけど、悟空なんかでもね、あの惑星ナメック星に行くときに100倍の重力だかなんかでずっと生活してましたよね。あんなのこう体とか変わるんじゃないかなとか思うんですけどね。うん。まあ、宇宙から帰ってきた人なんかがこの地球の重力でね、もう重力でというか、もう完全に筋力とかが弱ってて、周りの人の介助なしにはうまく歩けないなんて、そんな話もというかね、そんなシーンとかはね、昔からよく見ますけどね。うん、重力ね、重力ちょっと気になりますよね。どうなるんだろうな。はい、ニュータイプの話からずいぶん離れましたけど、えい、4番 G さん、オメガに間に合わなかったわしも拝聴、何事も計画的にねってね、間に合わなかった人が計画をどうこうっていうのはどうなんだっていう話ですよ。はい、なんだっけ、この間水曜日にオメガをね、リンバスでオメガをやって、ドロップが胴と手と、太ももだったんで、紙ドロップだったんですけれども、まあ3年間胴を狙い続けてるじいさんはおらずっていうね、飲みに行ってたかなんかでいなかったっていう残念な出来事でした。でも再来週もまたオメガみたいだから、ね、心臓、出るといいですね。はい。僕は皆さんが取るまで、銅の方は遠慮しとこうかなと思ってますんで。 よろしくお願いします。5番、バカラさん。会長、この前、1分の1ガンダム見てきました。あんなのに挑む奴らがすごすぎる。あ、そうだ、今、お台場かどっかで1分の1。僕の友達も随分見てきたっていう報告を、ミクシーブログ等々でされてますけれども、ディテールというかね、ちょっと細かいですよね、やっぱり。もともとの、原作のやつってすごいシンプルな作りでね。で、今はプラモデルのパーフェクトグレードとかってなんかすごい高いの、2万とか3万とかするプラモデルが出てるやつなんかは、もうなんか、アニメのあんなシンプルなデザインじゃなくて、すごい、あのシンプルなデザインの中にもすごい、細かいパーツを詰め込んだような感じでね。で、1分の1なんかも、僕もパッと写真で見ましたけど、まあ、なんだろう、今風というか、すごい、1分の1でチャチくならないような、細かい作りになってるなという風には、見てました。実際14、15、16と東京行きますが、見ずに帰ってくるんじゃないかなと思います。ゆりかもめで行けるのかな？でも途中下車とか途中乗車したくないよね。新橋と東京ビッグサイトの間でね。うん。人いっぱいなんじゃないかな。ちょうど冒険王とかもやってる頃ですしね。お台場からね、乗ろうとしてる人たちの顔がね、こう切ないですよね。僕らは新橋から東京ビッグサイト、東京ビッグサイトから新橋っていう、そういう乗り方しかしませんが、やっぱり東京ビッグサイトと新橋の間にお台場があるもんですから、とにかくコミケに、コミケから帰る人でいっぱいのゆりかもめにね、乗れない子供たち、お台場駅から乗れない家族、なんて言うんでしょうね。この間というか、今、の痛みな枠でやってる、東京マグニチュードというですね、アニメ、ね、ちょうどお台場に遊びに来てた姉妹じゃない、兄弟が、地震にあってね、で、お台場はまあ、人工島なんで、こう、孤立してしまうわけですよ。で、そこからこう脱出するために船が出るんですけどね、その船に、乗りたくても乗れない人たちで、乗ったはいいけれども津波でね、さらわれたりだとかっていう、あんなのね、ちょっとデジャブですよね。ねえか、そんなデジャブ、ごめんなさい、そんなデジャブないです。はい、6番 G さん、いや、機動戦士でもニュータイプって用語は出てたと思う、あれまたわし嘘ついたかなって、どうでしたかね。なんか明確にニュータイプっていうのは出たかな。リアルタイムで見てるとき意味分かってなかったけどねって。そうですよね。だって僕この間ね、これなんでニュータイプっていう話になったかっていうと、一つはこの間たまたまね、ゼータガンダムを見たんですよ。劇場版のやつを DVD でね。で、それを見てたら、もう、序盤にニュータイプっていう言葉が出てきてて、あ、そんなにニュータイプってメジャーな言葉だったんだと思ったっていうのがまあ一つ。で、初代のガンダムの頃って、いわゆるニュータイプっていうと、アムロとシャアとララの3人でしょ？シャアはどうなんだろう？シャアは違うんだっけ？シャアは割と一般寄りなんでしたっけ？とにかくアムロとララあたりがこう、通じ合っちゃうんですよね。なんかそういう超絶能力でね。で、そういうのが何なんだろうっていうのが初代だったような気がするんです。明確に、どういうもんだっていうのがなくて、なんかわかんないけど、あいつらすげえみたいな感じだったような、気がするんですよね。はい。ゼータガンダム。まあ面白かったですね。久々に、テレビ版は、リアルタイムでは僕は映らない地域だったんで、見れませんでしたし、おそらくテレビ、どうだろうな、 出たことすら10歳に満たない頃ですからね、僕が。ちょっと見てたかどうか分かんないですね、やってたところでね。うん。大学生ぐらいの時に全部一回ビデオ借りて見てね。で、またあの劇場版のリメイクというか、も見て。今時の、まあ、昔の絵も使い回しつつ、新しいカットも挿入しつつでね。まあ、昔のカットと今のカットのギャップがちょっと面白かったですけどね。やっぱり今時の絵は今時ですよね。はい。エマさんが可愛かったです。はい。7番、坊さん。会長、宇宙エレベーター協会に入会できましたか？してないっす。はい。してないっすね。はい。です。やっぱ宇宙エレベーター業界入るべきかな。寄付とかしなきゃいけないのかな。です。はい、8番、リキリキさん。あれ、ファーストでもニュータイプってセイラさんとブライトが話してなかったでしたっけ？なんでこのブライト呼び捨てなの？セイラさんはさん付けなんだ。アムロのことをと。あ、そっか、出てたんだね。それから、先週の宇宙の話は超聞きたかった。爆睡してました、あえて。先週のラジオ僕が面白かったです。非常に。僕は、いろいろ貼ってもらってる、リンク見たりとか、あと、何気にみんな宇宙エレベーターのことを、軌道エレベーターとか、そういう宇宙のことをみんな詳しくて、先週は個人的に楽しかったです。はい。で、骨粗鬆症の話。宇宙では重力がないので、骨からカルシウムが体に流れちゃうんですよね、と。だから宇宙飛行士さんは毎日筋トレ2時間してるそうな、そうですよね。だって、実験してる以外の映像って、ずっと筋トレっていうか、なんかルームランナーみたいなので走ってる映像ばっかりですよね。辛そうだなぁ、2時間とかね。はい。あと秘密の実験ってなんか汗をかいても匂わないパンツをずっと履いて、若田さんは生活してたそうです。実験は成功だったって言ってました。いいですね、コミケにも汗をかいても匂わないパンツを導入するべき。9番坊さん、ニュータイプは初代から出てたと思ったけど、あの頃読んでた、何これこれなんて言うの、すでにニュータイプって言葉出てきてたから、そっか、そうなんだ、出てたんですね、ニュータイプ。とにかく、そう、ゼータガンダムぐらいからはそのニュータイプに一般の人を近づけようとして強化人間っていうのが出てくるんですよね、確かね。フォー、ムラサメだとかね、あの辺の話も切ないですよね。この間の劇場版は僕は、なんだっけ。まだ4、村雨が出てくるところまでは見てないですけれども。はい。10番、芝龍猫さん、寝過ごしたらよろしくです。よろしくお願いします。今日はニュータイプのお話です。で、ニュータイプ、これね、ニュータイプは、このガンダムのニュータイプもそうなんですけど、僕雑誌のニュータイプのことをもうちょっとお話をしようと思ってて、っていうのは、先週ですね、軌道エレベーターの話プラス、まあ、エヴァンゲリオンの話をちょろちょろっとしてたら、ニュータイプに、巻波マリーちゃんのフィギュアが今月号はついてくるっていう話で、僕は先週の金曜日の時点では、買おうか買おう前か迷って、結局買わなかったっていう話をしたんです。去年じゃないわ。先週の金曜日はね。なんですが、その先週ラジオのレスなんかで、みんながその出来が良かっただとか、書くもんですから、欲しくなって、結局翌日買っちゃったみたいな感じでですね。はい、ニュータイプっていう雑誌を買ったんです。アニメ雑誌ですね、ニュータイプ。角川書店から出てるアニメ雑誌なんですけれども、思い起こせばですね、僕は、実はニュータイプを買うのが、月刊ニュータイプを買うのが、15年ぶりぐらいだったんですよ、これ。で、それまではずっと買ってたんですね、ニュータイプ。僕アニメ雑誌イコールニュータイプだったんですよ。当時のアニメ雑誌といえば、アニメディアかニュータイプか、 アニメージュの3択、まあほぼ3択、まああるんでしょうけど、いろいろ。いろいろあったんでしょうけど、3択で。で、なんでニュータイプを読んでたかというと、間違って買ったんですよね。確か。ニュータイプを買うつもりじゃなくて、そもそもアニメ雑誌を買うつもりじゃなくて、多分、月刊ウィングスっていう漫画雑誌を買おうと思ってたんですよ。全然違うじゃねえかっていうね、話なんですけれども。多分ね、ウィングスに連載してたね、リグベーダっていうクランプのデビュー作なんですけど、あれを読みたくて、ウィングスを買おうと思ったら、なぜか、途中でね、僕の脳がですね、変換してしまって、ニュータイプになってたんですよ。で、本屋さんで見かけたニュータイプを買っちゃって、覚えてます。今でも覚えてます、僕それ。そのニュータイプ。ちょうど5周年のニュータイプだったんですよ。今何周年か知りませんけど。うん。5周年のニュータイプで、で、上の方にね、アトムのイラストなんかがちょっと載ってて、アトムのイラストが載ってるって言うと、その世代かと思いがちですが、そんなんじゃなかったです。表紙自体は何だったかなぁ。5周年っていうのは覚えてる。表紙はね、パトレーバーかなんかだったと思うんだけどな、違ったかな、ガンダムかパトレーバーか、だった気がしますね。そんなのを買ってて、で、中学校の時、多分ね、中学校3年間ずっと買ってたと思うんですよ。小学校6年の時に間違って買って、結局それからずっと買ってたんで、で、高校になってね、買わなくなってるような気がするんです。はい。で、その15年ぶりにニュータイプを買ったら、ほぼレイアウトとかが、変わってなくて、すごく安心したっていう、それだけの話です。はい。合間にね、漫画があって、で、なんか、なんつーの？今週のアニメの、今月のアニメの、その、何話ばこんなあらすじでっていうのが、番組表みたいなのもついてるんですけど、そんなののレイアウトもあんまり変わらず、とかね。昔はでもキャラクターの人気投票とかなかったな。そんなのが今増えてましたね。あと後ろの方になんか、DVD リリースのね、昔はOVA って言ってたんですけど、あんなリリース情報だとか、イラストのね、なんか、プロのイラストレクターさんが、こういう書き方をしますだとか、こういう画材を使いますみたいな、そういうページなんかもあってね。僕の姉貴がイラストを描く人だったんで、趣味でね。あそこはすごい、取り置きじゃないな。スクラップみたいなのにしてましたね。うん。ニュータイプ自体すごい雑誌自体がでかいんで、まあ邪魔なんですけど、僕はその中学校3年間買ってるときは、その、イラスト講座と、あと、ファイブスターストーリーズっていう漫画が連載してたんですけど、今救済中なんですけどね。その漫画だけはもうスクラップというか、切り抜いて置いてましたね。はい。非常に懐かしいなと思って、今更アニメ雑誌をね、見てるんですけれども、で、結局ね、アニメージュとアニメディアっていうのは1回ずつぐらいしか買ったことなくて、でもアニメージュって風の谷のナウシカとかが連載してたりしてね、今から考えると豪華な雑誌ですよね、よくよく考えるとね。うん。徳間書店から出てるんでね、スタジオジブリ関係が、強かったんですよね。その点で言うと、ニュータイプは、ニュータイプっていう雑誌名からもわかる通り、もう本当にガンダムガンダムっていう感じで、ただ僕が買ってた時期っていうのが、ちょうどね、ガンダムをやってない時期、逆襲のシャアから、V ガンダムまでの空白の期間に僕が、呼んでたもんですから、全くそのガンダムガンダムっていう印象はなかったんですけども、でもね、やっぱりね、今月号買ったらね、背表紙、ガンダムだった。あと、ガンダム、台場に立つっていう記事もあるわ。いや、すごいな でかいなガンダム。いつまでやってんすかねこれ。あ、8月31日までですかね。これ終わった後どうするんですかねこのガンダム。どうにかするんですかね。それこそ軌道エレベーターで宇宙に飛ばすとかしないんですかね。気になりますね。はい、ではちょっとお手が、11番 G さん、100倍の重力とか玉の袋に蝶があって、そんな想像か、そんな想像はしなくていいですよ。はい、そんな100倍嫌でしょ。重力100倍になると、でも単純にどうなるんですかね。あんなその悟空だとかがすごい、背中にね重りを背負されたような描写になってましたけど、ああいう、実際ああいうもんなんですかね。うん、ね、謎です。はい、順番マフィアスさん、お台場ガンダム朝一で行かないと足元まで行くのに2時間待ちだそうですよ。本当に、え、何、足元に、これ僕がやっぱり雑誌で紹介したるのとかって、この、まあ、プレスリリースというか、なんつうんだろう、まだ一般の入場がされてない頃の映像みたいなのしかないんですけど、こんな、なんか、どっかに並ぶんすかね、これ。結構、下は広々としてそうなもんなんですけどね。ちなみにこれ、ゆりかもめとかから見れるんすかね、見えるんすかね。見えたらいいな。はい。13番リキリキスさん、等身大ガンダムはまあまあ良かったですよ。まあまあか、ネームが大きかったせいか建物としては大きかったのですが、思ったより大きくは見えなかった。これが、何五光の効果。ちなみにうちのブログでその時のことアップしてますので、よかったらということで、気になる方は見てくださいということですね。まあでも見上げる感じですよね。14メーターでしたっけ、違う、18メーターか。あ、ガンダムって18メーターなんだ。14メーターはあれか、それこそファイブスターストーリーズのモーターヘッドか。18メーターってどのくらいの高さなんですかね。僕ん家より高いですよね、きっとね。僕ん家は3階建てのアパートなんでね。はい、それより高いでしょうね。いやちょっと楽しみだな、見たいな。はい、そして14番バカラさん、アムロが最後の白兵戦でシャアに向かって、貴様だってニュータイプだろうにとか、結構頻繁にニュータイプ言ってた気がします。あ、最後の白兵戦というとヘルメットがなかった少しだったなみたいな、そういうあれですかね。あ、そうなんだ、言ってたんだ。いや全然記憶にないですね。そもそも、ファーストの終盤はほとんど記憶にないですね。もう見てるはずなんですけど、というか2回ぐらいは見てるはずなんですけど、なんかね、長いものってやっぱり1から見よう、途中で挫折したからじゃあまた1から見ようって言って、序盤だけとかっていうのは本当によく覚えてて、で後半は結構覚えてないとかっていうのはよくありますよね。序盤だけはよく見てるんだけど、僕はスターウォーズのジェダイの逆襲だかなんか、エピソード5になるのかな、なんて、ルークスカイウォーカーが雪の中で倒れてるところで終わってますから、僕何回見てもそこで力尽きるんですよね。開始5分ぐらいなんですけど、スターウォーズね、エピソード1も2も、まあ、最近のやつですからね、非常に面白く見まして、エピソード3はまだ見てないんですけど、エピソード2はね、DVD まで持ってるぐらいなんで、大好きなんですけど、まあ、それの派生でね、旧三部作も見ようかなと思うんですけれども、でもエピソード5だけはねダメなんですよ。なんかね、なんか力尽きるんですよね。 僕もね、あのルークが雪のところで倒れてるのと同じタイミングで倒れていってしまいますんでね、はい、寝たら死ぬぞみたいな感じなんですけど、そんな感じで、終盤はやっぱり覚えてないですね。ガンダムもね、名言とかはやっぱ漫画太郎とかでも使いますからね。あの足なんて飾りですみたいな。この間僕上司とその話してたな。なんだっけな。ああ思い出した。なんか厨房機械で厨房機械が1個壊れて、それがね、あのまあ受け皿みたいなもんだから、その機械自体を稼働させるのに必要なかったんですよ別に。ただなかったら若干不便っていうだけで、で、あの上司に、あの なんだっけな、上司あれなんつったんだっけな、あ、トレイがなかったんですけどね、あのトレイなんて飾りですよって言ったら、上司が偉い人には分かんないんだよねって答えてたっていうね、職場でガンダムの会話が成立するってなんて素晴らしいね、覚えておいて損はないガンダムですね。そういうのは覚えてるんですけどね、ニュータイプ云々の下りは覚えてないですね。はい、15番芝龍猫さん、ガンダムはゼータからなので分かんないです、パトレーバー派でしたし、初代は燃え尽きるクラウンしか見てないですねと。はあ、はあはあ、パトレーバー面白いですよね。僕もパトレーバー大好きなんですよね。はい、漫画も全部持ってますしね、映画なんかもね見に行きましたしね、うん、アニメの映画、ドラえもん以外でアニメの映画見に行ったのってパトレーバーが最初じゃないかな。お袋に連れてってもらいましたもん、まだそういう年齢だったら。いやでも中学生ぐらいになってた気がするな。うん、見に行きました見に行きました、懐かしいですね。はい、パトレーバーお袋も面白いって言ってました。あれ廃棄物13号のやつだろうか、違うな、いやそうかな、廃棄物13号じゃなかったかな。うん、お袋も面白いって言ってましたね、サトレーバー。はい。16番、リキリキさん、マフィアさんへ、マジっすかっていう、お台場のガンダムの話。自分サクッと見に行った時はすぐに見れましたけど、あの何もない道を2時間を並ぶとか、熱中症の人とか出そう。そう、この季節はね、熱中症、気をつけた方がいいですね。だって、もう野ざらし、野ざらしっておかしいな。全然遮るもんなんもないですもんね、あそこはね、多分。ですね、はい。あ、そして20番でマフィアさんから一応返答、2時間待ちはオフィシャルショップの並びだそうです。でも実物の方は、あでも30分待ちはあるんだ、やっぱり並ぶんですね。オフィシャルショップは何言ってんですかね。オフィシャルショップといえば、コミックマーケットはあれらしいですね、あの今回サンリオが出店するらしいですね、企業でね。で、あのちょっとキティちゃん擬人化じゃないですけど、キティちゃんの好きな女の子みたいな感じのが、キャラクターとしてね出てて、なんか2000円でタオルだとかいろいろグッズ詰め合わせがあるらしいんで、誰かに買ってきてもらおうかなとネタとしてね思ってます。はい、17番マフィアさん、ウィキより、富野義行が最初のガンダムの制作途中でニュータイプの概念を入れてしまったことを、最初は俺はものすごいことを思いついたと歓喜していたと。そうなんだ。あ、でもニュータイプっていうものに、あれなんだね。ウィキちゃんと項目があるんだね。すごいなぁ。ニュータイプはアニメガンダムシリーズに登場する架空の概念。架空の概念をここまで語り尽くすっていうのは、これすごいですね。うん。まあでも、なんだろう。本当にニュータイプって言ってたのって、ゼータガンダムとか、ゼータガンダムぐらいですよね、でも。多分ね、ニュータイプうんぬんっていうのが一番ギャーギャー言ってたのはね、ゼータ。僕はまあシリーズもんではゼータが一番好きです。はい、 そして18番柴田ゆねこさん、自分はアニメージュ派だったと、身内に悠々白書に大ハマり超えてたのでそれを盗み見という、そっかアニメージュはそっち系も強かったんですかね。悠々白書、悠々白書の頃買ってたかな、悠々白書の頃は買ってたかもしんないな、まだ。うん、懐かしいですね。何やってたかな。でもね、本当ああいう雑誌を見てたのって、今まあこんなネット時代だったりだとか、まあ昔と違って僕も田舎じゃなくて、まあそれなりの街中に住んでますから、ね、レンタルとか不自由しないですけど、昔はね、やっぱり自分の住んでるところで見れない番組っていうのを見るのが非常に苦労したんですよ。リアルタイムでは見れないし、ビデオになるまで待って、で、レンタルが始まったら、それこそ隣町まで借りに行ってっていうね。僕の親父は学校職員なんですけどね。親父は僕のためにですね、学校が終わると、その学校の向かいにあるレンタルビデオ屋さんに行って、僕のためにアニメのビデオを借りて帰るっていうのがね、週に1回の、こう、儀式だったんですよ、親父にとっては。かわいそうだな、親父。天空戦記修羅とかどうしても見たくて。やっぱそういうのを見るきっかけっていうのもそのニュータイプですよね。はい。今のやっぱ僕の根底にあるのは、あそこでニュータイプを買ったことに間違いないですね。間違ってあそこでニュータイプを買わなかったら、僕も姉貴も絶対アニメに、ハマらなかった。家庭自体はね、アニメをあまり見せてもらえない家庭だったんです。今って、今のね、その、家庭の教育とかってよくわかんないですけど、うちも、その、親父は公務員で、お袋もまあまあ、厳しい人でね、本当に、親父お袋の許可なくアニメを見ることが許されなかったんですよ。だから僕は見たかったシティハンターも、気まぐれオレンジロードも、見れなかったんで、見せてもらえなかったんですよね。唯一見せてもらえてたのが、日本昔話と、ドラゴンボールぐらいかな。うん、まあ、やわらとかね。あんな、まあ、健全な、まあ、ドラゴンボール、初期のドラゴンボールが健全かどうかは、まあ、置いといて。ね、そんなのが見れなかった。やっぱりその雑誌を見て、こう、見た気になるみたいなね、ところはありましたよね。懐かしいです。ニュータイプ、面白かった。19番ニューさん、今来て拝聴ありがとうございます。アニメージュ読んでましたよ、ナウシカ目当てでって、そういう人多そうですよね。僕も、まあ、例えば今ニュータイプを買うとかっていうことになったら、もう完全に漫画目当てとか、やっぱりファイブスターストーリーズっていう漫画僕は大好きですんで、あれの連載が再開されたりとかして、だったら買ってもいいかなと今はちょっと思いますね。あ、15年のブランクつってましたけど、僕多分一回買ってますね。20いくつの頃に。多分その、ファイブスターストーリーズの、単行本発売記念でポスターかなんかがついてた時に、気まぐれに買いましたね。うん。そんなのがあったら買いますね。なんか目当て。実際、そんなもんらしいですよ。その売り上げも若干変わるらしいですけどね。そういう人気作品が連載してるっていうところでね。はい。そして、20番マフィアさんはさっきのあれですね、並びの話です。21番柴竜猫さん、重力100倍になるとレビテトが溶けてしまいます。レビテトかかってんだ。レビテトはかかってないんじゃないですかね。レビテトって FF11 にないですよね。あったらどうだっていう話じゃないですけどね。はい。あ、レビテトの話って、あ、また脱線するなこれ。レビテトはまあ不可能としても、透明人間はそろそろ可能だっていう話、お、これ先週しましたっけね、らしいです。はい。それこそガンダムのコクピットではないですけれども、昔のガンダムのコクピット、ゼータガンダムこの間見てて、そうではなかったんですけど、いつぐらいかのガンダムだと、もうね、視界が全方位開けてるような視界なんですよね。正面以外も 全部見える。モニターがその前、後ろ、横とかにあるとかそういうんじゃなくて、もう全方位が、完全に透けてるみたいなビジュアルのコクピットが描かれてるんですよ。で、ああいうのが実際の車でも実用化されるんじゃねえかっていう、今お話だそうです。これリアルな話で。うん、光のなんか屈折とかそういうのを利用して、その後ろにあるものを見るとかね、そういうのが実際今可能らしいんですよね。カモフラージュみたいななんか、効果、そういうのの応用だとかなんとか言ってましたけど、はい、それも楽しみですね。はい、そして22番坊さん、軽井沢シンドローム分かんねえから、それは、私の頃はアニメージュとファンロードとアウトとパフくらいしかなかったようなって、あ、そっか、アウトはありましたね。僕の頃もアウトはありました。ファンロードって一回潰れたというか休館になりましたよね。それこそここ最近の話で、でまた復活するだとかっていう。パフは今でもあるのかな。アウトも一回だけ買いましたね。うん。まあ、それぞれの雑誌に特徴があって、まあやっぱり最初に買ったニュータイプが肌に合ったのか、僕は結局ずっとニュータイプを買い続けましたけど。そして23番マフィアスさん、さらに訂正。土日はやはり 1,2 時間かかる足元を通過するのにっていうことは、やっぱり順路みたいなのがある。のかな、はい、あるんでしょうね。そして平日は30分みたいということで、まあ僕が行くのはお盆真っ盛りなんで、おそらく、コミケに行きつつお台場でガンダムを見つつっていうのはおそらく無謀なプランなのかなね。そしてそして確かに行ったらオフィシャルショップで T シャツぐらいは買っていきたいですねということですね。 T シャツなんだろうな、アッガイの T シャツとか欲しいな。案外いいですよね、案外ね。はい。そして、24番リキスさん、ガンダムは全国区で大々的に CM とかしてるのに、こちらは全く CM とかないですかね。っていうのは、これは神戸鉄人プロジェクト。神戸新長谷に鉄人28号、18メートルモニュメント。8月建設とかですね。え ?8 月建設ってもう8月じゃん。明日から8月じゃん。なんで鉄人28号なんですかね。なんかあるんですかね。ガンダムに対抗して作ったのかなという話ですが、どうなんでしょうね。モニュメント寄付金募集とかありますけどね。こんなの作るの大変でしょうけどね。2009年、今年2009年は、009の年、2009ですから、2009なんでね、009の年なんですよね。僕は009大好きなんで、009でなんかやってほしいなぁ。サイボーグ009。本当にアニメのリメイクとかでも何でもいいんでね、やってほしいです。はい、そして25番リキスさん、マフィアさんへ、絶対見物客倒れますっていうのがその、やっぱり 1,2 時間の、ね、足元通過。お客さん倒れていく中、ガンダム立つ。字余りだっていう。本当ですね。全然字余りですね。ガンダムの中で休めればいいのね。はい。そして26番、ニルさん。エピソード5のルークが雪の中で倒れる。随分早いですねって。随分早いですね。本当にね、回避って、開始5分10分の話だと思います。ルークが雪の中で倒れるのは。それ以降ね、全く覚えてないです。はい。しかもね、テレビでやってたとかならまだわかるでしょ。僕それ、レンタルで借りてきてそのありさまでしたからね。はい、レンタルで借りて最後まで見なかった DVD って珍しいですよ。うん。まあ、いつか見る日が来るんじゃないかなと思います。はい。そして、27番マフィアさん。坊さんへ、アニメック。ちなみに、現、角川社長、雑誌ニュータイプ創刊立ち上げを行った、あ、井上慎一郎さんでもう、何、角川の、社長なの、アニメックの 編集長ですと。そして、わしがその某編集部で小僧をやってて、その後、ゼータガンダムの記事を書いたことは内緒だと。そうなんだ。すごいな。井上慎一郎さんつったら、まあまあまあ、僕らでも全然名前を知ってる人ですもんね。なんかね、ファイブスターストーリーズっていう、その漫画を読んで、その漫画の副読本とかをいろいろ読むと、やっぱりそのニュータイプ立ち上げ当時の話って結構出てきて、ね、あんまり雑誌立ち上げの話なんて、そうそう、ね、聞く話じゃないんで、すごい興味深く僕はその記事を読んでたんですけど、雑誌立ち上げるって大変だなとか、思いながらね、もともとだってテレビジョンかなんか、そんな、あれですもんね、ニュータイプもね、考えるとすごいななんて、思いますね。そっか、ゼータガンダム。ゼータガンダムの記事を書いてたのか。28番、アスさん。今来て拝聴、目が真っ赤だったもんで、ガンガン言ったら、やっぱり結膜炎でした。あ、結膜炎か。大変じゃないか。結膜炎って痛いですよね、多分ね。真っ赤っか？結膜炎ってどういう病気なんだ？本当に、名前だけ聞くとすげえ大変そうだ。お大事にだ。テスト、大学のテストはもう終わったのかな？ね。落とさないように頑張ってください。29番、ゲオルクさん、こんばんよ。遅れた拝聴ありがとうございます。一年戦争は劇場版のやつで見ました。最初に見たのはゼータガンダムでした。ということですが、ゼータガンダムからだけ見ると、いまいちわからない。僕、ダブルゼータだけだったら、ダブルゼータ単品で見てもいいかなっていう。いいかなというか、まあまあ、普通に楽しめるのかなと思いますけど。やっぱりゼータと逆襲のシャアあたりは、全部繋がってるから、1から見たら、より一層面白いのかなと。いう感じですね。はい。面白いです。まあ僕のおすすめはターン A ガンダムです。30番、坊さん、宇宙エレベーター協会は無料のウェブ会員と有料の、正会員があるみたいです。入会金8000円、年会費6000円払うとメルマガくれてスカイプの会議に参加できるようですよ。マジか。入会金8000円と年会費6000円はまあいい。いい。年会費6000円。年会費6000円ぐらいだったらいいや。入りたいな。入ってどうなるんだっていう話ですよね。じゃあ優先的、感染者優先的にエレベーター乗せてくれるとかだったら、僕これ終わったら即クリックしますけどね。入りたいな。31番坊さん、むしろこっちを見に行きたいっていうのは先ほどの鉄人28号の方ですね。はい。知らなかったということですが、僕も知りませんでした、さすがにこれもね。やっぱりこう、同じロボット、まあ概念が違うか、ロボットって言っても、操縦、自分が乗って操縦するのと、この鉄人28号っていうのは、リモコンで動かすもんですから、そういう意味では、かなり違うんですけど、やっぱデザインした人によって、ね、大きな違いですよね。大体、すごいですよね。この鉄人28号のパーツっていうのはね。この1枚の鉄板でどんだけの量つくんだっていう話ですからね。もうちょっと、ガンダムの場合はね、もうちょっとこう、いろんな、細かいパーツに分かれてますけど、鉄人28号のパーツの少なさは、これはすごい芸術ですね、これはね。もはや。はい。そして、32番、リキさん、アッサンへ、お大事にです。PSP や SF の遊びすぎでゴホゴホという。そういうもんなんですか？使いすぎるとなるもんなんですかね？結膜炎って。バイキンが入ったりとか、そういうあれなんじゃないですかね。どうなんだろう。目は大事にしないと。僕もね、目がトント悪くなって、やっぱり、次の誕生日が1月、これに合わせて免許の更新もあるんですけど、メガネをかけてて 0.6 がいよいよ厳しいんじゃないかと思い始めてきて、ね、ちょっとレーシックの手術とかもしたいなぁなんて思うんですけどね。でもまあ、この間銀座眼科で事故があってっていうのも聞いちゃうとどうなんだろうなとか思ってね。まあ眼科、目の話とかまた ラジオでできればいいな。はい、33番、レキさん、おっとホットニュースが、若田光一さんの乗ったスペースシャトルが地球に帰還したそうですね。ですね、みたいですね。そして僕らが宇宙に行ける時代はいつですかね。いや、軌道エレベーターが完成すれば行けますよ、宇宙に。多分だからレキさんも宇宙エレベーター協会に入るべきです。はい、この入会金8000円とその年会費6000円を軌道エレベーターのあのあれに回してくださいよね。メルマガはいいからね、開発費に回してほしいもんです。34番、パカロさん、順路っていう順路はなかったです。ガンダムの足の下にある囲いのに入るのとオフィシャルショップにだけ列ができますということなんで、そっか、そんなすごいこの映画のチケットを買いに行くようなああいうのはないっていうことですね。オフィシャルショップは、30G30 プロジェクトだけのものしか売ってなくて、 T シャツはガンダム30周年のデザインのみでしたよ。ということは、当然僕の大好きなアッガイは、ないっていうことですよね。そっか、30周年時代感じますね。だって僕が生まれた年ぐらいにやってたんですもんね。30か、すごいなぁ。すごいなぁ。30年前にあんな話を書いてたっていうのはすごいなぁ。35番、シバリュウネコさん。結膜炎の話。あー、わかります。僕も右目に鉄の破片刺さって大変でしたね。もうそれは結膜炎とかそういう次元じゃないじゃないですか、これは。ね。それは怖いな。目は怖いですね。さすがにね。目って意外と丈夫らしいですけどね。取り出したりしても大丈夫らしいっていう。本当かよって感じですけどね。丈夫らしい。硬いらしいですね。すごい硬いらしいです。はい。36番、坊さん。これは、マフィアさんへの。そういや、メックもあったな、忘れてた。まあ、ちなみに僕はアニメックっていうのは呼んだことないですね。僕がそういうのを呼んでた頃はあったんかな？なかったの？もうすでになかったのか？覚えてないですね。はい。なんとなくこう、僕今でも買わないにしても、ニュータイプの表紙は割とね、毎月本屋に行くと見るんですよ。っていうのは、ファイブスターストーリーズ連載再開してねえかなとか、なんか情報出てねえかなっていうので、だいたい毎月表紙は見たりして、で、発売日がだいたい同じじゃないですか、ああいうアニメ雑誌って。で、他の周りの、雑誌の表紙なんかも見てるんですけど、なんとなく、各社のね、事情みたいなのが垣間見えますよね、ああいうのを見るとね。ああ。なんだっけ。他の雑誌なんかが、例えば今年の4月からアニメが始まって、まあ、世間的にはやっぱり、軽音だとか、鋼の錬金術師だとかがね、こう前評判的にも、高くて、やっぱり表紙がね、やっぱ鋼の錬金術師だとか持ってきてるところを、ニュータイプは思いっきりシャングリラが表紙みたいなね、なんかこう、いろんな事情を感じてしまう表紙だなと思いながら、感慨深く見てたんですけれども。まあ今月の表紙は、思い切りエヴァンゲリオンだったんで、もう完全に意味不明の表紙でしたね。はい。右下にかろうじて、巻浪さんのフィギュアの写真が載ってるんで、まあ把握みたいな感じですけどね。はい。今月号840円で、まだまだ在庫たくさん、僕が寄った本屋さんどこ行ってもあったんで、まだまだあると思います。エヴァンゲリオン好きな方はぜひ、ということで0時になりましたので、僕は洗濯物をね急いで干さないといけないので、今日のところはこの辺にしておきたいかなと思います。37番、リキさん、目はとても硬いですよ。中学時代牛の眼球を、実習で解体しましたから。どんな学校。角膜はプニプニしてて面白かったですが、ということですね。そうなんだ。そして、38番、大将、若田さん、無事帰還おめでとうございます。ありがとうございます。水と油を混ぜる実験面白かったです。あ、それ見てないな。 完全に混ざるんですね。宇宙空間だと完全に混ざるんだ。
へえ。
それは面白いな。あ、へえ。宇宙空間でラーメン作ったら面白そうだな。ラーメンのスープどうやって作るんだろう。あれ全部混ざるとなんか別物になりそうだな。そういうものは混ざらないのかな。ラードとかとはまた違うのかな。あれ不純物いっぱいだからダメなのかな。あ、ちょっとそれは面白いな。ラーメン作ってくんねえかな。次の宇宙実験で。はい。39番、アツさん。鉄の破片って言ってますが、自分のは感染型の結膜炎だそうで、どっかから拾ってきたようです。あ、テスト終わったということで、おめでとう。みんなね、明日から、モンスターハンターも発売ということで、ワクテ化してる方も多いでしょう。まあ僕は任天堂 Wii を持ってないばかりか、モンスターハンター自体をやったことがない。あと、夏コミの作業が全然終わってないので、まあまあスルーですけれども。ね、楽しんでほしいです。そして40番、マフィアさん。なるほど、ありがとうですというのは、純度の件と、あの、オフィシャルショップの件ですかね。なんかオリジナルおしぼりとかあるそうなの。でも公式のオフィシャルサイトは全然繋がらない。キャッシュで見たらなんか売り切れ続出してるしっていうことは、じゃあこれ行っても買えないっていうことですかね。ね。おしぼり、おしぼり、おしぼりって一回使ったらおしまいじゃないの？違うのか。あ、でもそんなことないか。そんなことないか。ちょっと欲しいな。8月31日までお台場でやっておりますので、皆さん見に行かれたらいかがでしょうか。41番柴龍猫さん、仕事中に火花飛んできたみたいで、取り出すときは錆びてたそうです。すげえな。抜いたまま麻酔が抜けて文字通りムスカ状態で目が目がっていうね。大変じゃないですか。すごいな。怖いですね。聞くだけで怖いですね。目は大事にしましょう。まあでもニュータイプになれば目が見えなくても大丈夫ってうまいことを言って終わりにしましょう。それではまた来週水曜日の24時からリンバス実況と金曜日23時浮き雲のミュージックラジオをよろしくお願いします。本日はこれにてありがとうございました。おやすみなさい。